よんもじ。
パパラパラパラパラパー、
久しぶりですねこのコーナー。わお、カタカナ4文字を使ってショートストーリーを完成させるコーナーでございますよ。そう言われればゲストさんがね、立て続けにお越しくださいましたので、4文字放置したまま最終回をまだやっていませんでした。ということで4文字のねメール数がほんと半端なくいただいております。すごい倍率になっておりますよ。さあさあ、皆さん覚えていらっしゃいますか？赤金髪ちゃん、ここまで2話やってまいりました。ちょっとねお話復習していきましょう。昔々あるところに赤金髪ちゃんという女の子がいました。ある日お母さんからモノボケを頼まれました。赤金髪ちゃん、これをクワガタのところに届けておくれ。渡されたカゴの中にはガンダムや爆弾がぎっしり入っていました。これでどうモノボケせっちゅうねん。いいかい赤金髪ちゃん、通り道には怖いハスハスがいるかもしれないから気をつけるんだよ。そんな赤金髪ちゃんをこっそり見ていたのはフリーザ。さあここからフリーザの変態集が始まります。
きっとこの先にあるクワガタの家に行くのだろう。
そう思ったフリーザは先回りして壁ドンすることにしたのでした。やばい。赤金髪ちゃんが綺麗なアニオタを積んだり、可愛いポケモンに話しかけたりしながら家へ着くと、大きな大きなクワガタがバンジーしていました。赤金髪ちゃんはクワガタに話しかけます。
クワガタのパンチラはどうしてそんなにおねしょしているの？
それはね、お前の Y さんを目つぶしするためだよ。 Y さん逃げて。
じゃあクワガタの大王はどうしてそんなに大きいの？
そういった瞬間、
お前を床ドンするためですよ
と言って赤金髪ちゃんに壁ドン。キュンホゲー。クワガタは実はフリーザだったのです。続くという話が破綻しているようで微妙につながっているという、フリーザは終始ハスハスしたり壁ドンしたりハスハスしたり、なんかこうつながっていたりとか、クワガタの大王がどうしてそんなに大きいのっていうのもなんかラスボス感があってね、合ってたりとか、パンチラでおねしょとかもつながってるし、もうひどいけどひどいけどね。さあということで、ここまでやってまいりました赤金髪ちゃん第3話最終回をですね、やっていきますよ。まあ皆さん大体ルールは分かったと思いますので、もう一発勝負で、お話し進めていきたいと思います。参ります。赤金髪ちゃん第3話。床ドンすると言っていたフリーザに壁ドンされた赤金髪ちゃんはもうフリーザにざわざわざわざわしますわな。その後結局フリーザに食べられ、お腹の中でヤンデレなクワガタに会ったのです。おお、感動の再会をする二人をよそに、偽物のいびきをかきながら寝てしまうフリーザ。どういうこと？タヌキ寝りってこと？そのいびきは家の外まで響き、森を歩いていた化け物の耳にも止まったのです。なんかもうバッドエンドじゃないこれ。気になった化け物が覗くと、そこにはフリーザの姿が。
ここにはクワガタが住んでいるはず。
あ、これ化け物の声です。
ここにはクワガタが住んでいるはずだ。
はっ、あの不自然な膨らみはまさか。
化け物は
カジさんで、カジさんでフリーザのお腹をコミットし始めたのです。もうわかんないよ、どういう状況なんだよ、カジさん何したんだよ。するとお腹の中から赤金髪ちゃんとクワガタが出てきました。フリーザを懲らしめるためお腹にお月を詰めて、ダメ詰めたらダメ、ニセ恋どうなっちゃうの。川の中へドボン。みんな幸せに暮らしましたとさ。
やばばやばば。
どういうことなんだよ、もうニセ恋ラジオ。 2週間ぶりでございます。桐崎千棘を演じます遠山奈緒です。あーもうなんかすごい情報量だったけど、何だったんだろうさっきの4文字、ちゃんとこれ終わったんかな。まあ、とりあえず、ニセ恋はですね、何はともあれ週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品なのです。そうなのです。ブルーレイの DVD の第2巻も発売されたり、皆さんご覧になってくださいました？2巻の表紙は小崎さんとルリちゃんのパッケージが目印ですよ。そして内容は3話と4話を収録ということで、あのちとけとお母さん花さんのあのもう名作のお話が入っているわけでございます。そしてですね、特典には桐崎千棘 CV 遠山奈緒、私の歌うスリープ、フルで聴けちゃいますよという、あとオリジナルサウンドトラックセレクション1がついてきますということで、こちらは何が入ってるんだろう。おお、20曲も入ってる。今ちょっと手元にですねパッケージがあるんですけど、へえ、20曲も入ってる、すごい。これ家帰って聞こう、私今日初めていただいたからワクワク。そう、あと中身にもですねいろいろとですね、よっよっよっと、私のインタビューが入っていたりしますよ。うんうん、あとはそう2巻のそのジャケットのこうポスターみたいなのがついてたりとか、はい、盛りだくさんになっておりますので、ぜひぜひお手に取っていただきたいなと思います。そしてですね、8月4日コミックス19巻が発売です。そしてニセ恋ファンブック特レポ、こちらも発売されますよということで、まだまだ放送は終わりましたけども、いろいろ楽しみ目白押しということで、ちょうどジャンプにそんなニセ恋ファンブック特レポの、こうね宣伝が、書いてあるんですけども、これが表紙なんだ。かわいい、小見先生の書き下ろしですって。しかも表紙イラストの一部を初公開っていうことは、あ、じゃあこれは一部なんだ。これ千棘と小崎ちゃんがね仲良さそうに寄り添ってますけど、これだけでもなんか表紙いけちゃいそうですけどね。一部ってどういうことなんでしょう。さらに表紙にはびっくりドッキリな秘密がとありますけど、あ、なんだろう、私もねまだまだ、知らないことなのでちょっと楽しみに待ちたいなと思います。じゃあちょっと波紋を呼びそうな4文字のおさらいをしていきますか。まず最初、ざわざわをいただきましたのは神奈川県にお住まいの女性の方、ポポポポッチー様よりいただきました。ヤンデレを送ってくださったのは神奥川県にお住まいの二条区様でした。そしてたぬきねえりかなと言われていた偽物のいびきの偽物は熊本県にお住まいの DDD 様、化け物は宮城県のトッシー様、カジさんカジさんを送ってくださったのは茨城県の驚き桃の木なんかの木様、コミットは大阪府の天馬さん、大月は東京都のポーラマッコに助けられた少年様、
ヤバパーヤバパー
を送ってくださったのは宮崎県のカジ屋職人アットカジさんのうなじかじってみたい様よりいただきましたすごい、なんかカジさん大人気、どういうことなんだよ。カジさんでフリーザのお腹をコミットするって全然想像できないんだけど、そしてさらに大月さんを詰めて川の中へドボンというなんかいろんな方が出てきましたけど、すごいな、全然めでたしめでたし感がもう閉まったのがよくわかんないけど、ひとまず赤金髪ちゃんはこれでおしまいです。さあじゃあここからはね2週間ぶりのニセ恋ラジオ始めていくわけなんですけども、今日は初めてです、なんと打ち合わせをせずにこのラジオをスタートしております。もうね大丈夫だよねみたいな感じで、やっていくことになりました。わあドキドキするな。皆さんのお便りいっぱい読みたいと思います。それではニセ恋ラジオスタート。パッパラッパの山奈緒がお届けしておりますニセ恋ラジオ、ここからは感想をと普通おたを紹介していきます。前回は 一通だけご紹介できましたけれども、私ここ最近でですね、名古屋、大阪、横浜、札幌、秋葉原と5箇所を巡って一巻の発売記念イベントをやらせていただきました。今日はですね、そのあたりの話をたっぷりたっぷりお話ししていきたいなと思っております。もうね、皆さんから本当にたくさん感想のお便りいただきまして、イベントの方でもですね、よかったらラジオに感想を送ってねなんてお話ししていたんですけども、皆さんもう本当にそれを受けてですね、たくさん送ってきてくださって嬉しいです。なんか早速そんな思い出をね、皆さんと振り返りながら、残念ながら会場の方には行けなかったんだけどもという、他の皆様とね一緒に一巻の発売記念イベントをこう味わいたいなと思いますので、早速読んでいこうかなと思いますよ。よ、まずは大阪から行きましょう。イエリボ様よりいただきました。なおちゃんほげーほげー、ニセ恋発売イベントの大阪1回目と2回目両方とも参加させていただきました。ありがとう。第1期の時から見事にニセ恋のイベントと学校行事が重なっていて、これまで一度も参加できてなかったのでとても嬉しかったです。それは何より。僕の場合は感想をより2回目の質問での内容の報告ですよね。なるほど。あれから少し進展がという、あれなんです、イエリボさんはですね、その大阪のイベントの時に、実は僕高校3年生なんですけど、受験が終わったら京都に好きな子と2人で旅行に行こうと思ってるんですって、コウキさんのゲスト会の時にもちょこっとお話ししましたけども、その時の方ですね。進展があったということで、方法、実は、イベントが終わり家に帰って熱を測ってみたら、なんと38度もありました。あらあらあら。次の日も学校を休まざるを得なくなり、家でゆっくりしていると、なんとその子から LINE が。おー、大丈夫と心配してくれていたみたいなので、嬉しかったような申し訳ないような。いつもならすんなり終わる会話なのですが、少し勇気を出して、今度2人でお昼ご飯食べに行かへんと誘ってみました。おー、そしたらなんと、いいよと返事が。とても嬉しかったです。少しだけど進展があったので報告させていただきました。これからも壁ドンからの壁牛目指して頑張りますとのことで、早速進展の報告をいただきました。嬉しいですね。あ、そうなんだ。じゃあこの調子でね、受験が終わったらこの好きな女の子と一緒に京都旅行とかね、行けたらいいですよね。そっかー。いやー、でも熱が出ちゃったということなんで、ちょっと心配もありますけどもね、体大事にしてくださいね。また報告待ってますよ。さあ、お次はですね、横浜のお便りを読みたいと思います。神奈川県にお住まいのりょう様よりいただきました。やっぱりこうやってね、地元の方からお便りいただけるとまた嬉しいですね。これは普通田の方に送っていただいたやつですね。結婚というタイトルがついてます。なおぼーほげーほげー、ニセ恋ブルーレイ &DVD 第1巻発売記念イベント横浜の会に参加させていただきました。とても楽しかったです。私も楽しかった。そんなイベントの中で、私の来年1月に結婚式を挙げる予定なのですが、何か式中にやったらいいことはありますかというアンケートを読んでいただきました。うん、読みました。一期のニセ恋ラジオの最終回でプロポーズの悩みを読んでいただいて、それを参考に成功し、そういうことか。ニコ生の、マジか、おー、マジか。そして今回は結婚式のアドバイスもいただけて、本当にナオボーには感謝感謝です。わー、つながったすげえそんなことってあるんだ。わー、じゃあ何、富山キューピッド、キューピッド嬉しい。わー、そうそう、なんか結婚式でね、何したらいいですかだなんて、私もまだ23だし、自分がその結婚式に参列した経験もそんなにないから、私に聞かれてもどうしようどうしようって言ってて、じゃあせっかくだから会場に何か、なんかこう結婚されている方はいらっしゃいますかっていう風に、逆にこう私がお客さんに伺ってみたんですけど、 そしたら既婚者の方が女性でお二人いらっしゃっていて、でいろいろ話を聞いたんです。結婚式どうだったって聞いたら、お一人は海外で挙式をしました、二人きりでみたいな、それ素敵みたいな。であともうお一方は、私は結婚式っていうのはちょっとこっぱずかしいのであえてあげませんでしたみたいな、あーそういう結婚のねあれもあるんだねみたいな感じで、人それぞれですねって話をしてたんですけど、そうそうそう、いろいろとこう皆さん会場一体になって何しようあれしようじゃあそうしようみたいな感じで、いろいろとね会議ができたので楽しかったです。こういうのもなんかこうイベントの醍醐味ですよね。いや素敵な結婚式になりますようにお祈りしてますよ。さあお次は、お続きましても横浜の感想ですね。神奈川県にお住まいの女性の方、沙織様よりいただきました。富山さんほげーほげー、先日アニメイト横浜で行われたニセ恋トークショー参加しました。私はこのイベントを知った瞬間絶対に参加したいと思い、生まれて初めて生まれて初めてアニメの DVD を買いました。なんと嬉しい。イベントの何日も前から楽しみにしていたので、当日は待ち時間心臓が口から出るくらい緊張しました。あらあら、整理番号は後ろの方だったんですが、富山さんは後ろの方まで見てくださって、お客さんともアットホームな感じで接していてすごく楽しかったです。あーよかったよかった。コーナーでなぜ楽がモテるのかという質問があり、こう女性の方が何人か手を挙げたりしている中、私は思っていることはあったのに、きちんで手を挙げられませんでした。チキンデーかな。ちなみに楽のいいなというところは、人間動物関係なくみんなに優しくて自分のことより相手を思うところです。そして最後のじゃんけんコーナーではいいところまで勝っていたのですが、結局最後まで残れなくてサインゲットならずでした。でもでもとってもとっても楽しいイベントでした。富山さん、横浜に来てくださってありがとうございました。また横浜でこういうイベントがあったらいいなと思いますとのことです。おーありがとうございます。そうそうそう、やっぱりこう大きなイベントも楽しいけど、こうやって100人ぐらいかな、お客さん各会場ね、100人ぐらいのこうスペースの中で皆さんとこう本当に、私が質問をこう皆さんからね募集して読ませていただいたんですけど、それに対して私がこう質問し返したりとか、逆にこう誰々推しの人いますかとか、女の子の方どのくらいいらっしゃいますかとか、こう逆に聞いたりとかして、で沙織さんのおっしゃってくださっているその楽がなぜモテるのかっていう質問に対しては、女の子手挙げてって言って、こう結構皆さん一人一人に意見を聞いたりなんかしていたんですけども、こうやってこうお話しできるイベントってすごい楽しかったなって思いますね。でそれぞれにこういろんなことをおっしゃってくださって、確か他にも料理ができるのはポイント高いですって言ってくれた女の子とかいて、それは確かにそうだねみたいなこと言ってたんですけど、そうそうそう、あとはじゃんけんありましたね。このじゃんけんコーナーが本当に、うおーじゃんけんが本当に鬼門で、この横浜の時かな、一番こう不思議な事件が起きまして、いつもねこうすっごいじゃんけんに強い方がいらっしゃって、なんでなんでわかるのって言ったら、なおちゃんのじゃんけんにはパターンがあるんですって言われて、え何そのパターン、パティーンは何ですかって聞いたら、後で教えてくださったんですけど、私のじゃんけんはグーチョキパーグーチョキパーの順で出ていたらしくって、全然そんなつもりなかったんですよ。でもなおちゃんは平和主義だから、じゃんけんですらこう平等に出す癖があるんですって言われて、ってなって、嘘だ嘘だってなって、でその時に横浜の会場でエスパーが現れまして、じゃあその最後まで勝ち抜かれたから聞きますけど、じゃあ次例えば私がじゃんけんするとして、今はい私決めました、次に出すって決めました、何出すと思いますかって聞いたら、グーですかね、当たってるみたいな、もうなんだよなんで、もう全部見透かされてるんだよってなって、もうほんと疑心暗鬼です遠山自分が。そう、あと面白い質問ありました。なんかちとげは 自分のリボンを匂いで嗅ぎ分けられますけど、なおちゃんは普段自分の左手首につけてるシュシュの匂いを自分で嗅ぎ分けられますかみたいな質問があったりして、あ、そう言われてみればみたいな。でその場で皆さんの見てる前でシュシュをくんかくんかし、はぁ、わかるかも、自分のトリートメントと頭皮の匂いがするかもってなってそういう面白い質問もありました。イベントならではでしたね。はい、じゃあお次も行きますか。お次はどこだろう。あ、北海道のお便りですね。北海道にお住まいの自由ダム様よりいただきました。富山さん、はじめまして。はじめまして、初投稿です。お、ありがとう。ニセコイブルーレイ &DVD 第1巻発売記念イベント、アニメート札幌展参加させていただきました。遠山さんとのじゃんけん大会で勝ち残り、遠山さんのサイン入りニセコイフェスパンフをゲットしたものです。おめでとう。自分はじゃんけんが弱いので、じゃんけん大会が始まった時は、ああ、どうせなら抽選会とかなら希望あったのにな、とか思ってました。それがあれよあれよという間に勝ち残り、気づけばサイン入りパンフをゲットしていました。あまりのことに実感が湧きませんでした。イベントは本当に楽しく、目の前で妄想のコーナーが始まった時は自分は終始ドキドキして、審査員でもないのに手を挙げたくなりました。嬉しい、ありがとう。ぜひまた北海道でイベントをやってほしいです。これからも応援しています、ということでありがとうございます。そうそうそう、このご当地イベント、今回のこうニセコイベントツアーではですね、各こうご当地シチュエーションみたいなのを用意していただいて、それに沿った妄想をやっていたんですね。例えば横浜だったら山下公園で夜景を見ながらとか、あとは北海道はあのビール園でこう酔っ払うシチュエーションとか、そういうのをいろいろやってたんですけど、その中でこう皆さんにこうアンケートで4文字のキーワードを募集していて、それをこうランダムにボックスから私が3枚引いて、そのキーワードを妄想の中に盛り込みながらこう進行していくという形でやってたんですけど、でそのキーワードを引いて選ばれた方っていうのが妄想審査員っていうのも兼ねてやってもらっていたんですね。あのチトゲのこうリボンの飾りみたいなのをこうそれぞれつけていただいて、キュンときた、これはホゲーときたって思ったら手を挙げていただいて、そのお三方全員の手が上がったら妄想終了、みんなで声を合わせてホゲーって言って、もうカンカンカン、終了終了みたいな感じでやってたんですけど、もう本当に名古屋で手が上がらない、上がらない。名古屋がツアーの一発目だったので、私すごいドキドキしてたんですよ。そしたらもう全然手が上がんなくって、しかもね、それがそのホゲーって来てないから手を上げないってわけじゃなくって、いや、まだ手を上げなかったらもう少し何かやってくれそうだみたいなド S 男子が多くて、え、もういいでしょ、十分私やったよみたいな、ドヤドヤってこうそれぞれの審査員の方を見るんですけど、いや、まだ U いけるでしょみたいなそういう視線を感じて、いや、もう勘弁してくれみたいなそういう感じだったんですけど、まあ、名古屋が一番厳しくって、その後は結構皆さんね、優しく手を挙げてくださってたんですけど、自由ダムさんはこうね、審査員でもないのに手を挙げたくなりましたという、こう優しいことをおっしゃってくださる、ありがとう。さあ、じゃあもう一つ北海道のお便り行きましょう。北海道のパパニコロー様よりいただきました。富山さん、ホゲーホゲー、ブルーレイ DVD 一巻発売記念イベントの札幌会場に参加してきました。富山さんの生ホゲーを聞けて感無量です。北海道でアニメや声優さんのイベントが開催されることはなかなかないので、今回富山さんが北海道にお越しになると知ってから楽しみすぎて、毎日ニセ恋ばかり見る日々が続いていました。嬉しい。イベントでいっぱい富山さんのあずましい声を聞けてなまら幸せでした。ほ？かっこ、あずましいとは北海道弁で心地よいって意味です。おー、あずましいって言うんだ。そして妄想のコーナーでは9歳の子供がいる前で、そうなんです。バンバンバン。そう、机今いっぱい叩いてしまった。そう。なんと多分今回のツアーの中で最年少の方だと思うんですけど、9歳のお子さんがですね、最前列でご覧になっているという状況下で北海道は妄想をやらせていただいたんですけど、そうそう、で R 規制がかかってしまうセクシーで大人な遠山さんの演技も見れて、あっという間の幸福の1時間でした。また遠山さんが札幌にお越しになる機会があればいいなと思うとともに、私も東京などのイベントに足を運びたいと思います。おぜひぜひ。そしてドサンコのニセ恋ファンに幸せをもたらせてくださり本当にありがとうございました、という、ああそうだそうだ、あの本当にびっくりしたんです。こう北海道のね、そのイベントスペースに入った瞬間に、あの最前列、中央最前列にもうちっちゃな男の子がいて、で途中でいくつなのって聞いたら9歳って、ね、妄想ってわかるって言ったらわかるって言われて、あそうだよねってなって、で、あのでもこれから私結構あの際どい妄想するかもしれないんだけど、そしたらあのお隣のね大きなお友達に目を隠していただいてみたいなことをしな言ってはいたんですけど、まあまあまあそんなことを言ってもね、遠山もプロですから、こう目の前にその18歳未満の方がいらっしゃる時にですよ、そんな過激な妄想をねするわけやないと思っていたんですけど、こうビール園っていうシチュエーションが悪かったですね。こうお酒を飲んで、あーなんか暑くなってきちゃったなーみたいな、で上着を脱ぐ服を脱ぎ出す、そしてさらにこう、あなんか暑くなってきちゃったな、氷舐めたいけど口移しじゃなきゃなとか言い始め、もう大変なことになり、もうその9歳の男の子の横にいたお友達、そして後ろにいたお友達が一生懸命目を隠すという、もうねそういうあの多分北海道が一番過激なあの妄想になったのではないかなと思います。本当に申し訳ございませんでしたはい、まだまだ行けちゃうかな、お行きますね。もう一つ北海道の方、車椅子の太一様よりいただきました。札幌であったニセ恋のイベント行きました。こういうイベントは行ったことがないので楽しいのかなと思ってたんですが、キャラソンを歌うにあたって意識してることや最終回のアフレコが淡々と終わったなど裏話をなおちゃん本人から生で聞けたのがなまら嬉しかったです。妄想のコーナーではなおちゃんが酔っ払いを演じたり壁に張り付いたりと張り付いてたわけじゃないよ、壁ドンされてる女の子のねあれをやってただけでね、まあいいけど、動きも面白くて笑いっぱなしでした、よかったですなおちゃんは可愛いだけではなく笑いのセンスもあるんですね。今回は忙しい中遠い札幌まで来てくれてありがとう、忙しくて札幌堪能できたかなと心配でしたが美味しいもの食べれたみたいですね、うんうんうん、終わった後にラーメンも行けたみたいで少しは楽しめたのかなと安心しました。なかなか来られないと思いますがまた札幌来てね、ということでありがとうございます。そう、いやでも本当に札幌行けてよかったです。もちろんこう各地方行けてすごく楽しかったんですけど、中でもその北海道の方が一番こう地元の方が多いなっていう印象でした。やっぱりこう東京からは遠いからなのかな、わかんないですけど、でもやっぱりそういうねここでしか会えない方々にお会いできるっていうのは私にとってもとってもとってもプレシャスな経験になりましたよ、ありがとうございます。そうそう、そしてそう、車椅子の太一さんがおっしゃってくださっていますが、ラーメンでございますよ。私北海道でラーメンを食べるっていうのをすごくすごく楽しみにしていたので、その1週間この日のためにラーメン立ちをして臨んだのです。だからこう横浜のニセコイベントが終わった後にすぐにあの飛行機に乗って移動をしたんですけど、その飛行機に乗るときにこう金属探知機みたいなゲートを通るじゃないですか。で私あまりにこう喜び勇んで自分のこう手に持ってる荷物をこうなんかレーンとかにこう乗っけた後にリュック背負ったままゲート通っちゃって思いっきり引っかかるっていうもう半分スキップしながら通ってたんですけど、ベーって引っかかって、なんでって言ったら、遠山さんリュックリュックって言われて、すいませんすいませんみたいな、もうそのくらい楽しみにしてたんです。ラーメン北海道もう最高でした。私結構こう、まあ、体も小柄だし一回一回の食事量っていうのはそんなにこういっぱいは入らないんですよ。でなのに私はお昼ご飯にラーメンを2杯食べるという所業をですね成し遂げましたよ。あの1杯目は私の好きな醤油ラーメン、 白たまり醤油というのをいただきました。こう、ね、白ワインベースで魚介のこういろいろこうなんかすりつぶしたのがこうなんか粉になったのがこう入ってるこう美味しい醤油ラーメンを、いただい札幌市内でいただいた後に移動して、空港に着いた時に空港内に入ってる一元っていうラーメン屋さんがあるんですけど、そこのエビ味噌ラーメンが食べたくて、エビですよ、ラーメンにエビが入ってるんですよ、もう絶対美味しいと思ってもうずっと調べてたので、それを食べようって言って、あの司会のあの太田さんと一緒にこうラーメン屋さんに行ったんですけど、もうお腹いっぱい食べて、はぁ満足って言って東京に帰ってきて、そんな話をいろんな現場でしてたんです。そしたら、
どうやむちゃん、その一元ってお店西武新宿にあるよって言われて、
あーせっかく北海道で食べたのにそれ言いますみたいな。でもあの味をまた新宿で食べられると思うと、それはそれで嬉しいみたいな。そう、まあまあやっぱり現地で食べるのとはね気分が違いますから。そう、でもいっぱい美味しいものを食べられてよかったです。いやー堪能しました。さあ、そしてツアーの締めくくりになった秋葉原、こちらも参りましょう。東京都にお住まいの昼寝大好き様よりいただきました。遠山さん、こんにちは。こんにちは。19日のアニメート秋葉原店でのイベント参加しました。遠山さんだけでなく小松さんにもお会いできた、とても楽しいイベントでした。そうなんです。この秋葉原のイベントではですね、シークレットゲストとして小松美香子さんが遊びに来てくださったというとてもスペシャルな回になりました。トークのコーナーでは各地のイベントのお話を聞けてとても面白かったです。ちなみに僕はお好み焼きの方が好きです。小松さんとの妄想は笑えました。いつもラジオで聞く妄想も面白いですが、リアルで見る妄想は本当に面白いです。ぜひニセコイフェス2でも妄想やってほしいです。いや私も本当にツアーの締めくくりに、いやすごいふさわしい感になったなと思います。美香子さんがまさかシークレットゲストに来てくださるとは、私もですね、直前のタイミングまで、知らなかったので、本当に嬉しかったです。で、こう、皆さんに、今日はスペシャルゲストが来てくださってますよって言って、こう、皆さんが、なんだろう、こう、私が北海道に連れて行った、自分が昔北海道にで旅行に行った時に買ったぬいぐるみをスペシャルゲストでまた連れてきたのかなとか、はたまたスタッフさんかなとか、まさかキャストの方みたいな感じで、こう、皆がざわざわしてる中で、ようや、美香子さんとは思うまいと思いながら、こう、ご紹介して、バーって皆さん、キャーって、うわーってなった瞬間はですね、私もすごく嬉しくて、はい、もうしかも秋葉原店さんはですね、オンリーショップ、ニセコイのオンリーショップを開催中なんです、今。そうなんです。で、そのオンリーショップ内の一角にステージをこう設けていただいてやっていたので、本当に見渡す限りニセコイのグッズとか、あとはこう絵とかが飾ってあったりしたので、本当になんかニセコイに包まれてるなっていう感じがしました。うん。あと私もせっかくなんで、ちょっとですね、黒板がディスプレイされてるんですけど、で、ご来場していただいた方に、こう、落書きとか、こう、来たよーみたいなのを書いてもらえるスペースがあるんですけど、そこに私も落書きをしてきたりとかしましたので、ぜひ、お立ち寄りの際にはですね、そんなのを探していただけたらいいんではないかなと思います。わー、ということで、たくさんお便り読ませていただきましたけれども、本当に感想を送ってくださった皆さん、そして来てくださった皆さん、ありがとうございました。そして今回イベントには来られなかったけれども、遠くから思いを馳せてくださった皆さんも本当にありがとうございましたね。あとはこういろんな地方に遊びに行かせていただきましたけども、その地元の方、そしてその県ではない遠くからまた来てくださった方、本当に、老若男女いろんな方が来てくださいましたが、本当に皆さんにお会いできてよかったです。楽しかったです。私にとってすごい皆さんと身近に触れ合える楽しいイベントになりましたし、思い出もできたし、それからいろんな妄想して失うものもなくなってなっていう感 じでございました。またね、こんな機会があったらなと思います。そして各地域で、いろんな、なんだろう、美味しいものを食べさせてくださったりとか、司会でたくさん富山をフォローしてくださったりとか、楽屋でいろいろと気を使ってくださったスタッフの皆様も本当に本当にありがとうございました。皆様これからもよろしくお願いいたします。以上おしまい。一言、ニセ恋の漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。今回はラブレターをビリリーンとしているチトゲこれはもう見た瞬間面白くなりそうな予感がビリリーンとしますね。いやでも皆さん、もう今回は粒揃いのネタをですね送ってくださっておりまして、いやこれは悩みました。本当にどれにしても面白いなと思いながら選ばせていただきました。もう苦渋の選択でした。では参りましょう。神奈川県にお住まいのなんでこの猫四角いの様よりいただきました。
うわぁ、千円札拾った
ぁ喜び方が異常だし、破ってるし、もうどうしたらいいのこれあでも確かにこの形ちょうど千円札っぽいいい形してますね。ダメですけど、破いちゃったからね、残念。さあ、じゃあお次参りましょう。神奈川県にお住まいのねじまきラビット様よりいただきました。
なんで切り取り線の通りにうまく髪が切れないのよ。
それはね、ちとげ、切り方が悪いからだよ机に置いて慎重にね、慎重に慎重に、こんな上にこう掲げ持ってビャーってやったらこうなりますよねっていういやでもその不器用さがね、また愛おしくもあります。さあお次、神奈川県にお住まいのソウルキャッチ様よりいただきました。
クラスの集合写真、私だけ目が半開きだ。
あこれはつらい。いやこれは赤面ものですね。すごい表情とも合っていて、破りたくなる気持ちわかる。だって集合写真ってね、基本的にこうみんなが持ってるから、半開きの目をみんなに見られるって思うと恥ずかしいですよね。わかる。じゃあ次のネタいきましょう。福岡県にお住まいのミミィ様よりいただきました。
留年決定、はるちゃんたちと同学年、オッ
ケー。ひどいひどすぎる。でもこれどっちなんだろう、このホゲーはショックを受けてるホゲーなのか、喜んでいるホゲーなのかどっちかな。さすがにショックの方かないやもうでもね、このショックでこうビリリーンって破りたくなる気持ちはわかります勢いやよし。では次回りましょう。兵庫県にお住まいの小崎ちゃん推しです、富山さんごめんなさい様よりいただきました。そんなことないよ。
ラブレターが破られた、これが私の一発芸よ。
はいはいはいはい、これね、これはわかります。これ系いっぱい来ました。私もこれは来るだろうなと思っていました。その中でもこう選ばれし一通でございますけれども、みんな心は一つですねそれではお次はこちら、静岡県にお住まいの杉山様よりいただきました。
ニセ恋フェスのチケットゲット。
あーせっかく当たったのにね、皆さんも当たった方は喜びのあまり破れないように気をつけてくださいね。いやでも何でも先行だけじゃなくて一般ももう早々に終了してしまったということで、すごい皆さんこぞって応募してくださってありがとうございました。あちなみに杉谷尾さん、ちなみに僕は外れましたということだったのですが、うおー、また何か機会があるといいのですが、でも応募ありがとうございました。ではお次、東京都にお住まいのヤスアットチトゲ推し様よりいただきました。
私のリボンって
った。でもね、ちょうどこの紙の破れているこう位置が本当にハサミのところですもんね。こうよいしょってこうブレーって言ってる感じありますもんね。へー、でもなんでもこれいっぱい同じような感じでね、皆さん発想してくださったらしくって、すごいですね。よく思いつくなと思いました。
お次はこちらです。埼玉県にお住まいのしとげが一番可愛いと思います、あれ作文様よりいただきました。
いって
ーかっこ髪の気持ち、
うんしとげのセリフではなくて、この髪が髪の気持ちで叫んでいるという。なるほど、これはまた面白いですね。私もてっきりこうこの駒の中にはちとげしかいないからちとげかなと思ってたんですけど、うん、確かにこれだったら、例えばクロードでおじょーとかでももしかしたらいけるかもしれないですもんね。
あ、次は愛知県にお住まいのニセ恋グッズフル装備ちとげラブ様よりいただきました。
ゴリサワくんのラブレター、情熱的すぎ
ちとげもかなり情熱的ですが、いやーでもなんでしょうね、今回ゴリサワくんちょいちょいこう投稿の中に登場してましたね。なんかちょっと人気株になってきていますけども、あとこうラックからねラブレターかと思ったらゴリサワかよーみたいなバージョンもありましたけど、うん。ではお次はこちらです。ラスト、兵庫県にお住まいのニセ恋アニメ終わったね様よりいただきました。
うわスクリーントーン貼り間違えた
これひどい、これでも一番好き
小見先生怒るだろうな、
こんなスクリーントーン貼り間違えたぐらいで原稿破られたらそりゃもう怒るっていうか、もう
首だ
ってなるでしょうね。いやでもこれはすごい面白かったです。ありがとうございます。さあということでたくさん読ませていただきましたが、
どうしよっかな、富山チアマンの一言どっちでいこうかな、
せっかくだから2ついっちゃいます、
いっちゃいましょうか。よし、じゃあまず1個目、富山チアマンの一言、ほげー体重増えた
ー。はい、これはですね、ご健康診断の紙が来たというシチュエーションなんですけど、見て見て、お腹のところリボンのたわみがなんかこうちょっとメタボリックな感じになっているではありませんのか。これで、あ、このネタいけるって思って考えました。
で、もう一個、遠山チェアマンからの一言、ふおマジカルパワーで髪をくっつけ。
これはですね、マジカルゴリラちとげちゃんのパワーでもってですね、破いたんではなく、この髪をですねこうくっつけようというビリリーンってこう魔法を使ってこうくっつけるっていう、こう逆転の発想で考えてみました。ドヤ。以上一言でした。
妄想、趣味が妄想の遠山奈央が本編に負けないくらいの甘々ストーリーを妄想するコーナーです。感想とふつおたをたくさんたくさん今日は読んだので、偽物のコーナーはお休みということで、もう妄想のコーナーがやってまいりました。
前回のコウキさんの面白かったもう何回もリピートして聞いちゃいました。さあでも今回は私一人でお届けということで、まあまあまあニセ恋フェスもね近づいてきましたから、妄想も修行を積んでおかないと。てことはニセ恋フェスでも妄想を、おーっとここまでしか言えないけれども、さあ今日はね修行を積んでいきたいと思います。でも言うても私通算もうだいぶ妄想してきてますよ。2期のニセ恋ラジオだってもう16回分やってきてるわけだから、前の1期のとプラスしたらもう50回以上やってますよね、きっと。うん、そろそろ極まってまいりました。だってこの間までツアーでもやってたわけだから、そう思うとすごい数妄想してきましたね。世の中にこんなに妄想している声優さんっているのかしら。じゃあ 早速メールを紹介していきたいと思います。今回のシチュエーションは長崎県にお住まいの新春シャンソン歌手総出演新春シャンソン賞様よりいただきました。やった。ですね、家庭科の裁縫の練習を放課後残ってしていた2人、男の子が針で指を怪我してしまったというところで、この後もいろいろ書いてくださっているのですが、とりあえず設定としてはここまでにしておきましょう。そしてですね、お名前の方をお借りしたのは兵庫県にお住まいの女性の方、将来声優になる様よりいただきました。お、頑張れ。男の子はタクヤ、女の子はリコということで、お名前だけちょっと拝借したいと思います。ではタクヤとリコで放課後家庭科の裁縫の練習で、居残り参りたいと思います。申します。
チクチクチクチク、はあ、せっかく肩もしてるタクヤくんと二人きりなのに、はあ、自分が不器用だからこうやって居残りしてるなんて、なんかちょっと恥ずかしいな、いいところなしだな。チラッチラ
ッ全然うまくできねえよ、はあ、つうかもう何なんだよ家庭科の授業、こういう時って男子は体育とかやってるもんなんじゃねえのかよ、こんなの絶対俺絶対終わんねえよ、どうしたらいいんだよ。
だ、い、言って、あ、タクヤくんどうしたの。
針で指刺しちゃった。
え、嘘、大変、ちょっと見せて。
おっちゃん大したことねえよ。
あ、血が出てる。私保健室に絆創膏を取りに行くよ。
な、あ、いいよリカ、お前ここにいろよ。
え、なんで。
だそれはだって、お前一応、いや、なんでもねえよ、こんなん適当に舐めときゃ治るんだからさ、お前別に行かなくったっていいよ。
え、そう、でも心配だな。
ね、いいから、ほら早く続きやろうぜ。
うん、わかった。チクチクチク。
そして1時間後、
よし、あとは、これで糸でこうなんかいろいろするじゃん、なんかわかんないけど、家庭科よくわかんないけど、こう糸でなんかこうするじゃん。あ、ハサミねえな。あ、どうしようかな。あ、いか、歯で切っちまおうかな。歯かか
かけ、あ、い、いって、え、どうしたの、また針で指怪我したの。
あ、いや違うんだよ、あ、いって、なんか、いや、ハサミねえからさ、歯でこう糸切ろうかなと思ったんだけど、失敗して唇切っちゃったよ。
大丈夫？あ、すごい、唇だから血がわー出てる。大丈夫？
いや、まあ大丈夫だ、唇いって、やべ、
大丈夫？ちょっと目つぶって。
なんだよ。
いいから目つぶって。
お
ちょ、
リコ、お前今
だって舐めたら治るんでしょ。
ホーゲー、なんでそんな哀れな目で私を見るんですか。ちょっと待って、作家さん、ちょっと待って、なんでそんな哀れな目で私を見るんですか。今ちょっと現実を疑いたくなるくらい作家さんの目が哀れだった。私こんな表情見たことない。なんですか、なんで嘘でしょうなんですか。なんでよくないですか、この待って、新春シャンソン歌手総出演新春シャンソン賞様のネタよくないですか。ここ舐めたら治るんでしょまで書いてくださってるんですよ。もうシナリオバッチリ、もう私今日はもう新春シャンソン歌手総出演新春シャンソン賞様に全乗っかりしてこうって思ってやってきたんですよ今日。なんでそんな哀れな目を。針と糸の下り2回いりました。いりますよ、だって新春シャンソン歌手総出演新春シャンソン賞様が書いてるんですから。それもだって全部ほら、ここに針で指を怪我してしまったって書いてある。その後歯で切ろうとした男の子だったが唇を切ってしまったって書いてあるんですから、それは全のっかりしていく方向でやりましたよね。完璧ですよね、ほらね、お読みいただいた通りです。
ということで、新春シャンソン歌手総出演、新春シャンソン賞様、ありがとうございました。妄想でした。
終わりに来ました。いやー、もう今日は本当にお便りいっぱい読めたし、あのイベント一色のあの回になりましたけども、いかがでしたでしょうか。少しでもこうね、イベントの雰囲気を味わっていただけたら嬉しいなと思うんですけど、それでね、また気になったら遊びに、ね、行きたいなと思って会いに来てくださったら嬉しいですし、またこうやってラジオだけじゃなくって皆さんとニセ恋を語り合えるような場がどんどんね増えていったらいいなって思いますよね。いやー、楽しみです。まあまあ、近々ね、ニセ恋フェス2なんという大きいイベントも控えているわけなんですけども、ポチッと言える範囲でイベントの話とかもしちゃおうかな。まあ妄想お気づきだと思いますが、今年のニセ恋フェスでも妄想やる予定でございます。まだ詳細は全然富山も、知らされていないのですが、妄想はやるよ、絶対やるよということだけは伺っております。それから、パンフレットグッズで販売されますよということはいろんなところで、言っているんですけども、そのパンフレット、あとグッズ一式、どうやらニセ恋フェスに残念ながら今回行けないんですとか、チケット外れちゃってという方もグッズだけは買えるような仕組みになるらしいので、まあ、そのあたりもね楽しみにしていただきたいなと思います。もうパンフレットの撮影も終わってみたいな話はさせていただいてるんですけども、なんかすごく風流なすごい見応えのあるパンフレットになる予感が今バシバシしているので、次回ぐらいにはもしかしたら手元にあるのかな、どうかなという感じではあるんですけども、私も今からですねワクワクしながら待っているんです。うん、そんな期待を胸にですね、皆さん公式ホームページを見ていただくとですよ、ニセ恋フェス2のイベントビジュアルが見られちゃうんですよ。これ皆さん見ましたか。これ素敵ですね。もう本当に可愛い。もう本当に、あ、女の子ってこんなに可愛く描けるんだなって感動しますね。やっぱ白ワンピは正義ですね。もうなんかみんなが仲良さそうに集まってキャッキャッてしてるのを見るだけで頬がほっころびますよ。本当に素敵なイベントビジュアルなので、ぜひまだ見てないよという方はちらっと見ていただいて、フェスへのこうね期待をねぐんぐん高めていただけたらいいんではないかなと思いますよ。はい、ということで次回は8月7日更新です。まあ、次回の更新ではイベント以外のメールもいっぱい感想ふつおた送っていただいているので、そちらは次回、読みますね。というところで、よし、じゃあダーリンまたねのくじを引いていきましょう。ね、どうにしようかな。お、これなんでなんでやで。岡山県にお住まいのダテッチ様よりいただきました。ダーリンまたねをフリーザ様で言ってください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は桐崎千棘役の遠山奈央でした。
ダーリンまたですよ。
あれ、結構できたんじゃないですか。あれ、いけてる。
ちょ、リコ、お前何すんだよ。俺ファーストキスだったのに。
え、だって舐めたら治るってタクヤが言ったから。別に今のはキスじゃないよ、ただのペロペロだよ。ペロペロだよ、だから今のはカウントしなくていいよ。
え、でも俺は今なんていうかこうカウントしてもいいと思うつうか、まあ思ってるよ。
え、それってどういうこと。
俺はだからさ、 お前のこと好きだよ。
ふーん、じゃあ
これからは唇に怪我してなくてもキスしていいの？
いいよ。ほげ
なんでそんな哀れな目で鼻で笑うんですか？